いやー、先週は大変だったねー。
先週は大変だったねー。
いやー、
いや
まさ
ー、
か
大
さ。
変だった。
いや
すっ
ー、ま
ごい
さ
大
か、
変だった。
お互いさ、二人とも風邪ひくとはびっくりですよね。
そうですね。
私まだ尾を引いてまして、
はい。
まだ喉の調子が非常に悪いんですよ。ゲホゲホと。
そんなに尾が長いですか？
そうなんです。まあ、ほぼ完治ってますけど、ほぼ完治ってますけど、先週からずっとですね、ゲホゲホゲホゲホやってまして、まあ、先週のラジオの声聞いていただければ一発でわかると思うんですけれど、今週と、先週とでは私、天と地ほどの差があると思います。だがしかし、たまにですね、私の声が突然切れた場合は、咳込んでると思っていただければと思います。
ですか。
いやー、大丈夫だと思う。
や
大丈夫
ばい
だと思
よ。
えない。まあ、アリスさんも先週は、風邪でぶっ倒れたらしくてですね。もう私もちょっと命からがら、とりあえず30分だけ、ラジオを行ったわけでございますが。
はい、お世話様でした。
はい。いや、まあ、体調管理はしっかりやらないといけないわけでございますが。なんだろう。風邪をひいたときにですね。まあ、いろいろと市販薬があるじゃないですか。で、そこでですね、医師に聞いた、医師というか、まあ、薬局の人に聞いた市販薬、ランキングみたいな、市販薬ランキングみたいのがあったんですよ。まあ、当然、病院に行って普通にお薬をもらえば一番いいんですが、そうではなくてですね、まあその病院に行けないけど市販薬でどうにか、病院に行くほどの風邪でもないけど市販薬でどうにか風邪を治そうっていう方にとっての、お薬最強ランキングっていうのがございまして、そのランキングを、ざっと見ていくとですね、1位は何だと思います？1位。
難しいよ。
1位はですね、なんと、カッコン糖だったんですよ。
ああ。
まあ、カッコン糖は風邪によく効くっていう話ですけど、
初期にね。
そうなんですよ。引く前に飲めば、効くらしいですけど。
引くっていうか、引きすぐっていうか、
そうです。風邪の引きがめ、引きがけですかね。で、飲めばですね、いいらしいんですが、まあ、私の場合はすでに引いちゃってたんですよ。もう、完全にダメな状態だったので、まあ、カッコン糖はまあ使えないじゃないですか。そこでですね、喉とか鼻水とかの風邪とかでですね、第2位がですね、まあ、私が調べたところなんですけど、第2位が、まあ、別にステマでも、マーケティングでも、セルスマーケティングでも、回し物でもないんですけど、第2位は、ルルアタック EX。
あのね、ルルアタックすごいよ。
ルルアタック EX です。
はい。
そう、やっぱり、定番の、なんかほら、いろいろとさ、薬あるじゃないですか。パブロンゴールドだとかさ。なんか市販薬いっぱいあると思うんですが。ルルアタック EX がですね。すごいって話なんですよ。
すごいですよ。
それ何がすごいかって言ったらですね。なんか何でしたっけ。市販薬？市販薬に含まれてる炎症を抑えたりだとか、咳を止めたりだとか、熱を抑えたりとか、そういう効果、そういうですね。効果のあるお薬がこれでもかってほど入ってるんですよ。
入ってるんですよ。
これでもかってほど入ってるんです。いや、びっくりしましたよ。その証拠にですね、ちょっと待ってくださいね、アリスさん。気を返せ。
一体どこへ？いつこへ？トイレ？トイレじゃないな。何ここを取りに行ったのかな？もしかして買ったのかな？買って今それを取りに行ってると見た。
よいしょ。はいはい。
買ったんだね。買ったんだね。
つないでいただいてありがとうございました。
買ったんだね。
何がですか？
ルルアタック。
ルルアタックは買いましたよ。
それを持ってきたんだね。
ねね、ねね、ねね。
うん。
何がすごいかと言いますと、うん、私ですね、よくその頭痛になるんですよ。
はい。
で、頭痛の症状がになった時にですね、はい、イボプロフェンが含まれてる頭痛薬をよく飲んでるんです。
はい。
まあ、バファリンではなくて、イブエージョの方ですね。
はい。
私、バファリンの成分より、イブプロフェンが入ってるそのイブシリーズの方が、頭痛によく効くので、私の体質の場合。
はい。はい、
てか、私の体質というか、私の頭痛の場合ですね、効くので、そのイブプロフェンが入ってるやつを飲んでるんですよ。
はい。
で、目の前にこう、イブエージョのパッケージがあるんですよね。
はい。
で、そのイブエージョのパッケージにはですね、鎮痛作用を高める、鎮静成分のイブプロフェン、あ、じゃあ、痛みの元をですね、を抑えるそのイブプロフェンがですね、成分2錠中 150mg 入ってるんです。
うん。
まあ、頭痛薬ですからね、イブプロフェン 150mg 入ってるんですよ。
うん。
で、頭痛薬でもないような、この、風邪薬でございます。イブルルアタック EX はですね、その、イブエージョに 150mg 含まれてる、イブプロフェンがですね、なんと 450mg と3倍入ってるんです。
うん。
3倍ですよ、3倍。ザクとは違うのだよ、うん、ザクとは。いや、それじゃない。で、頭痛薬でもない、ただの風邪薬にですね。
はい。
イブプロフェン3倍ですよ。どういうことですか、これ。
もう、イブプロフェンが好きな人にはたまらないんですね。
たまら、イブプロフェン好きな人にはたまらないですよ。イブエージョ6錠飲んだんと同等の成分が入ってるわけです。
おぉ。なんか怪しいな。
いやーね。でもびっくりですよ、ほんと。これでもかってほどですね。
うん。
てんこ盛りにこう、ね。成分が入っててですね。
うん。
ただこれ、何でしたっけ？副作用やばいんじゃねえのみたいな感じでですね。
うん。
そんなことを感じながら、まあ、飲んだりしてみたんですが。
そうでもない。
なんか鼻水、鼻詰まりとか咳とたんとかがですね、一気に収まりましたね。うん、これ飲んでる間は。
飲んでる間だけ？
飲んでる間だけです。
じゃあ何が今一番あれなの？苦しいの？いや、
多分このルルアタック EX っていうのは市販薬の中では最強レベルじゃないですか？おそらく。
うん。何が今一番苦しいの？
咳ですね。
咳か。
まあでもあれですね、そのやっぱり最終的には何でしたっけ？お医者さんが処方してくれるようなやつみたいに抗生物質は入ってませんので、
うん。
まあ、所詮は市販薬レベルだとは思いますけど。
うん。
まあ、このルルアタック EX ですね。こいつはほんと辛い風邪の諸症状、炎症だとかですね。そういったものを抑えてくれるっていう、結構強力な、ものでございまして。実際私も、こいつの威力は体感しましたんで。
はい、まあ、
緊急の時に一つ置いとくのもいいかもしれませんね。
おぉ。
まあ、頭痛薬としては、私にそのイブプロフェンが入ってるやつは常に常備してたりはしてるんですが。
うん。
まあ、咳とたんとかその辺に関しましては、やっぱり
それ。なんでそんなにイブプロフェンが好きなの？
え？いや、イブプロフェンは別に好きじゃないです。
あれ？
頭痛、私、月に1回ぐらいですね。
うん。
たまにその、偏頭痛が来ちゃうんですよ。疲れとか睡眠不足かよくわかんないんですけど、
うん、
でその時に飲むお薬がですね、イブプロフェンが一番効くんです。
あー、なるほど。
そう、バファリンを試したり、イブエージョを試したりして、結局イブプロフェンが含まれてるイブシリーズが効きまして、
うん、
で今はそれと同じ成分が入ってるイブじゃない安いやつを買ってます、うん、
おー、
いやー、市販の医薬品にもジェネリック医薬品とかっていう概念はあるんですかね。よくわかんないですけど。
ないと思うよ。
特許許可局。
だから、なんだっけ。ジェネリックは、製造方法だけを、
はいはいはい。
もう、解放？
うんうんうん。
パブリックドメインですよ。
なるほどね。
うん。なので、その、ね、作り方を見て、ね、お料理家、料理家じゃなく、こう、素人の人が、こう、作り方を見て作るような感覚？
いやいや、まあ、でも、人類君薬品に関しましては、うん、作り方が分かってても、その特許とかの関係上作れなかったっていうものが作れるようになったっていうのもあるんですよね、確か。
うん。
だから、まあ、別に。
うん、でもね、うん。なんかね、ジェネリックでも聞くのと、
はいはいはい。
ジェネリックだとなんか効きが悪いなって思うのとあるんだよね。特に、抗生物質のクラリスとか。
ああ、なるほどね。
うん。どうしても、やっぱり、正規品というか。
はいはいはい。
うん。で、海外のも買ったけど、はい、やっぱり日本のがよく効いてたな。
結局、あれなんですかね、その、いわゆる、なんて言ったらいいんでしょう。作り方が一緒でもさ、
うん。
味が変わるのと同じようなのかもしれませんよ。
愛情が入ってないのかな？
わかんないです。だってほら、料理とかでもさ、
うん。
なんだかんだ言ってこう、なんだっけ、寸分狂わずさ、
うん。
寸分狂わず、その、はい、材料とか料理とか、調理方法とかやったとしても、
はい。
味変わったりするじゃないですか。
まあ、しますよね。お店に行って、いつもの味って思っても、ちょっと違うしょっぱい、今日はちょっとしょっぱいなとか、
うん、
チャーハンしょっぱいなとか あるからね。
で、あとさ、有名な話だったらさ、
うん。
ね、だっけ。バイオリンですよ。
あー、バイオリンか。
なんかバイオリンのですね、うん、まあ、最高峰というか、
ストラディバリですね。
ストラディバリですね。ストラディバリ、バリの、ストラディバリのバイオリンをですね、
はい。
今の技術の粋を使ってですね、
うん、
3D スキャンして中を解析してですね、
うん。
それと、もう寸分狂わず全く同じようなものを、
うん。
仕上げたわけですよ。
うん。
でも、いざ演奏してみると、
うん、
やっぱ違うらしいんですよね。
まあ、そうだよね。
ですね。
うん。やっぱり木の、
はい。
使ってる木の材質というか、
まあ、その、その、
年数とかもあるだろうし。
その時に生えてた木のみみたいな感じの、なのかもしれませんけどね。
そうそう、あとほら、年輪のほら、
はいはいはい、
ね、木目とかもあるだろうから。
だからそういうものをこうね、きっちり再現したにもかかわらず、なぜか、ね。
やっぱり愛情だよ。
愛情ですか。
うん。まあ、なんかね、なんかテレビで、
はい、
こう日本の職人、
はいはいはい、
を紹介するようなテレビがあるんだけれども、うん、その実際その職人、が作ってるところを外国人の人に見てもらって、
はいはいはい、
はぁーって感心するようなこう番組があるのね。
はい。
それでバイオリンのね、
はい、
何かを作ってたんだよ。忘れたけど、ね、何作ってたんだっけ。何かを作ってて、
はいはいはい、
もうその人の、それじゃないと、いい音が出ないっていう。
なんかありますよね。なんかこの前私が見たテレビ番組ではですね。
うん。
あれ、ドラムに使われてる、シンバルあるじゃないですか。
え？
シンバル。
あ、うんうんうんうん。
叩いたらジャーンってな音が鳴る。
ハイハットとか。
そうそうそうそう。
いろいろね。
そのシンバル職人さんのですね。
うん。
ものをやってたんですけど、なんかシンバルってよくほら、年輪みたいにこう輪っかみたいなのあるじゃないですか。
うん。
微妙に削ってるやつですね。
うんうん。
あれなんか言ったら、大まかなやつは機械でプレスするんですけど、
うん。
その細かく研磨削っていく、いい音が出るように削っていくっていうのが、その番組では手作業だったんですよ。
すごいね。そんな職人がいるんだ。
そう。だから、ちょっとずつこうね、削りながら音をこう叩いて確かめながらやってたんですよ。大まかなとこまでは、あれなんですよね。
うん。
大まかなとこまでは、機械でやるんですよ。
うんうんうんうん。
まぁ、あ、ちょっと分厚めなところで。で、そっから微妙に削っていくのを、 まあ、機械を使っては削っていますけど、その数ミリ単位の調整的なのをこう、職人さんがやっててですね。
あ、すごい。
で、その職人さんが作ったシンバルじゃないと使いたくないっていうようなプロのドラマーの人とかがいて、そういう話もしてたって。
うん。
でもやっぱり、あれですね、職人っていうのを、職人さんが作ると、まあ、やっぱ変わってくるんでしょうね。
うん。
はい。だからまあ、お薬も同じ成分だったとしても、ね、その職人さんの愛情によって、あれが変わったり、味が変わったり変わらなかったりするのかもしれませんけどね。
うん。
はい、まあそんなこんなんでですね、レイブンズナイト、なんか無駄なお薬トークで、15分ほど。
そんな
過ぎて
しまう。無駄じゃないよ。
無駄じゃないですか。
そうだよ。
便利というか、ためになるお薬トークでですね。
そうです。
しまいましたが、レイブンズナイト、風に気をつけつつ、このまま進めていきたいと思います。第382回放送よろしく、お願いいたします。こんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、病み上がりの状態で送っているラジオ番組でございます。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と
アステラ製薬さん、頑張れーのアリスラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、始まりました、レイブンズナイト第384回放送、病み上がりでございます。
うむ。
はい。アリスさん、席が出そうなので、ちょっと話つないで。
はーい。あのね、今、なんて言うんだろう。今の時期、まだ花粉がちょっと残ってるというか、今日でも東京雪降ったけど、びっくりしたけど。
そうなんですか。
うん。あ、うん。まだ話に入る導入の部分でもうお帰りになられたのね。
いえいえいえ。
うん。そう、雪降ったんだよ。
異常気象ですね。4月ですよ。
でも一回ね、5月に降ったことがあるんで。
はい。
なんか4月に降るのは久しぶりだけど、もう寒くて寒くて寒くて。
ほうほうほうほうほ
う。
まあ今日は大阪も寒かったですからね。いつものように、その薄着でいたらですね。もう、風邪ひきそうになりましたよ。なんか、5年ぶりらしいですよ。
5年ぶりか。
うん。まあでも5月に降ったことがあるっていうぐらいですから。まあ、やっぱりね、なんか最近地球おかしいんじゃないですか？
うん、おかしいよ。
ですよね。
うん。
さあ、その導入部分の続きを。
うん、それでね。何話そうとしたんだっけ？怒っちゃったよ。
ああ、私が途中で話し
ちゃったから。いや、ね。
はい。
うん、ダメだ、思い出せない。
残念。
思い出したらね。
うん。思い出したら話していただければ。
うん。
はい、じゃあ、でですね、アリスさん。
はい。
話は変わってですが、大公開と全く関係ない話なんですが、
はい。
私、最近ですね、またお友達に誘われて、
はい。
まあ、あるスマートフォンのゲームを始めたんですよ。
は
い。
あるスマートフォンのゲーム？
ゲームです。
ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。
おう。
ちょっと気になっちゃうからね。
そう？
それは、
おう。
アクションゲームですか？
お、正解。
アクションゲームで、
はい、
あれでもパズドラじゃないよね。
パズドラはパズルです。アクションじゃございません。
あったんだよなー。 なんかね、18人までなんとかっていう。
いや、違う、違います。それは違います。
違った？
違います。
あ、じゃあ4人まで一緒に遊べるやつ。
そうそうそう、そっちそっち。
ごめん、今頭の中で間違えた。
お、はい。
あのね、人狼ゲームがあるんだよ。
あ、人狼ゲームあるみたいですね。
うん、あれちょっとやってみたいんだけど、うん、3人からなんで。
あ、そうなんですか。
寂しいんだよ、できないんだよ、一人で。
まあ、一人で人狼ゲームやってどうするんですか。
寂しいよ、なんだかあの、最後の一人になった船員みたいで。
いや、人狼ゲームってそもそも複数人でやるものですよ。一人だと、うん、勝負になりたまないじゃないですか。
そうなのよ、もう嫌になっちゃうよ。
アリスさん、オセロを一人でやるんですか。
もうやらないよ。
人狼ゲーム、スゴロコ、まあ、スゴロコは振るダイスによってランダム性がありますから、一人でやるのも楽しいかもしれません
けど。人狼ゲームは、一人で嘘ついて、一人で。
一人で嘘ついて、一つ一人でやりとりするわけですね。
一人でどちらでもいい会話をして、一人で、はい、本当のことを言って。
なんかでも人狼ゲームのリプレイ的なものを作ってる人がいたんですが、
うん。
ものすごいこうね、多分一人で作ってるんだと思うんですけど、うん。その心理描写だとかですね、そういったものがものすごいしっかりしててですね、
うん。
その騙し合いというか腹の探り合いがすごく面白い作品を前見たことがあります。
何それ気になるな。
まあ、一人でやってるのか複数人でやったのをそのまま再現してるのか。確かなんか東宝のやつかなんかでノベル風に再現してるやつだったと思うんです。人狼ゲーム。そう、その心理描写とかその腹の中をこうね、心の声として語ったりするんですが、それがまた面白いんですよ。
いやー、人狼ゲーム一回やってみたいんだよ
ー。ですね。私は、よく人狼、この前人狼ゲームでプレイしてたんですけど。
うん。
はい、村人なのによく犠牲になります。村人なのによく処刑されます。
あれかな？それはあれじゃないか？ HR さんが、
はい。
処刑されたがってるんじゃないか？
そんなことはないと思います。
ちょっと怪しいぞ。
そんなことはないと思います。
いやー、ありえるよね。
まあ、そんなことでですね、さあ、まあ、何でしたっけ、私が始めたゲームっていうのが、
はい。
白猫プロジェクトっていうのがあるんですよ。
あー、そうそう、白猫あるある。
まあ、何でしたっけ、ちょっとね、友達がプレイしてるのを、見てですね、うん。まあ、アクション RPG だったので、まあ、ちょっとやってみようかなと思ってですね。
うん、やってみようかなって思ってた。
はい。で、まあ、よくあるスマートフォンのゲームなので、
うん。
まあ、ガチャがあるわけですよ。
はい。
で、ガチャに出てくるキャラで、ね、攻略難易度が大きく変わったりする、まあ、よくあるパターンのゲームです。
はい。
で、まあ、リセットマラソンって言ってですね、もう最初人のガチャでいいのを引くまで何回もリセットしてやって、リセットしてやってとかっていうパターンを繰り返すんですが、
はい。
まあ、私がそのゲームをプレイしたらですね、まあ、リセットマラソンを思いっきりするつもりだったんです。まあ、リセマラってやつですね。
うんうん、うん。
いいキャラが出るまで、好きなキャラが出るまでリセマラをするつもりだったんですが、
うん。
なんと一発目でですね、
うん、
自分が欲しいって思ってたキャラをゲットしてしまったんです。まあ、そのゲームにも、まあ、レア度って呼ばれてるのが、星1個から星4個まであるわけなんですよね。
はい。
まあ、当然そのキャラは星4なんですけど、
はい。
まあ、そのゲーム、RPG なので、一応プレイヤーの分身となる主人公がいるんです。
はい。
で、当然主人公も、プレイヤーの一人として使うことができるんですよ。
はい。
ただ、そのゲームはですね、
はい。
その主人公をパーティーから外すことができるんですよ。
え？なんかかわいそうだった今。
で、最初からいる主人公はレア度星1なんですよ。
うん。
一番レアが低いんです。
低いんだよね。
弱いんです。
うん。
星4のレアキャラがパーティーに加わった瞬間、一番最初、序盤のチュートリアルの次のステージから主人公空気です。
わー、なんか、 なんかかわいそうだ。
主人公空気です。で、まあ、ほら、よくさ、
うん、
まあ、なんでしたっけ、昔からあるファイアーエムブレムとかさ、
うん、
まあ、主人公おるけど、まあ、主人公より仲間になる傭兵さんの方が強かったりすることよくあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、それでもまあ、主人公はそこそこ強かったり、プレイ進行には絶対欠かせないようなキャラだったりするじゃないですか。
はい。
でも、そのゲーム別に主人公いなくてもいいんですよ。パーティーに主人公入れてなくても。でもね。
なんかかわいそうだね。
でも、シナリオ上はものすごい主人公絡んでくるんですよ。ストーリーを進行する上にその主人公は欠かせないんです。
うん。
だからその、例えばそのギルドに入隊するために、主人公が、試験を受けるための魔物退治をするみたいな。
はい。
で、まあ、試験、倒して、君ならできると思ったみたいな感じでストーリーが進行していくんですけど、
うん。
主人公一切戦ってないんですよね。
え？
主人公一切戦わずに、
うん。
その試験をクリアできるんです。言ったら主人公をパーティーから外して、
うん。
別のキャラでですね、進行していっても、なぜか主人公が倒したことになってる的な感じで。
なんて無理やりなぁ。
そう。もう開始即主人公空気っていうね。
いやぁ。怖いんですよ。
なんかゲームによっちゃほら主人公は絶対入れておかないといけないとか、
うん、
主人公だけど、強く、能力的には、強くないけど、まあ、指揮官的とか補助能力があるとかそういう感じの主人公もいるじゃないですか、ゲームによっちゃ。
うん。
そんなこともないんです。そんなことないんです。
ということは？
ですので、
うん、
主人公を入れる必要が全くないんです。
なんかかわいそうだよ。
回復の一つでもできればいいんですけど、
うん。
脳筋戦士なんですよ。
うん、うん。
で、主人公とは別にですね、なんかヒロインキャラみたいなのが仲間になるんですが、
うん、
そのキャラは回復が使えるので、
うん、
まあガチャで回復を持ってるいいキャラを引くまではすごい役に立つんです。主人公は空気です。
かわいそうだってば。
え？
かわいそうですよ。
いやー、だから私は愛情を持って主人公を育ててますよ。
おう
めっちゃきついんです。主人公弱えみたいな感じでですね。
なんかさ、
はい、
うん、かわいそうだ。なんかわからんけど、かわいそうだ。
まあそれはね、普通のゲームだったら大丈夫なんですけど、やっぱりその課金ガチャ優遇のゲームとかでしたら、
うん、
無料で使える主人公さんは主人公かっこ笑いになってしまうのも仕方ないような気がしますけどね。
どういうもんかなぁ。
またはその、なんて言ったらいいんでしょう。補助キャラ的な立ち回りができる主人公だったら、
うん、
まあまた別かもしれませんが。
うん、
だからゲームによっちゃその主人公だけその回復できるとか、まあ、パーティー全員の火力を上げるバフ的なんか使えたりとかっていうのもあるじゃないですか、ゲームによっちゃ。
うんうんうん。
肉弾戦は弱いけど、他はできるっていうようなパターンもありますが、そんなこともなかったぜみたいな。
寂しいな
ぁ。まあ、最近はそういうゲーム多いですからね。そもそも、その主人公自体がいないゲームとかも多いじゃないですか。
うん。
まあほら、某、ポケモンだってさ、
うん。
最初に3匹選ぶんですけど、
うん。
まあ、大概ポケモンは最初の3匹って結構、最後まで使えたりすること多いですけど、
うん、
まあ、速攻空気になるパターンもあるじゃないですか。
うんうん。
でしょ？
うん。
だって、ポケモンピカチュウバージョンなんか一番最初のタケシが、相性最悪ですからね。
そうだね。
ね。ピカチュウ使わない方が、勝てるっていうね。
あ、そうなの？
え、だってたけしなんか
もうだってピカチュウしか可愛くないよぐらいの勢いで。
まあそうですけどね。
うん、なんだっけ、ヒットカゲ選んだけど、
はい、
ピカ カチュウゲットをした後はもうピカチュウしか。
でもピカチュウだと、一番最初のマップで、積むんですよ。
え、そんなことなかったよ。
相手だって土岩属性で雷系の技通じないっていう。アニメだとなぜかスプリンクラーを動作させて水浸しにして雷を無理やり通したっていうものがありましたけど。まあまあ、まあそんな、でもね、ポケモンって言ったら最近何匹になってるんでしたっけ？もう4桁いってるんじゃないですか？
そうだよね。最初151匹だったのに。151？
気づいたらもう、何匹になってんだろうみたいな。何匹になってんだろうみたいな感じで、ものすごい勢いで数増えてますけどね。
うん。
まあそんな、ゲームを初めて見ました。はい。主人公が空気のゲームで頑張って主人公を育ててます。
なんかかわいそうだ。本当にかわいそうだ。
まあでもやっぱり主人公がいるキャラだ、ゲームだと、やっぱ主人公は使いたくなりますよね。なんとなく。
うん。
はい、まあそんなわけで、レイブンズナイト、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、春です。
春？
春です。
あ、春？
春を感じる時でございます。
ああ。
最近寒くなったんで逆に春どころかね。
寒いよ。
まああの桜を見たり入学式のシーズンとかになったら、やっぱり春を感じたりはしますけど。
うん。
まあそうですね、春を感じるといえば何でしょうかね。まあそんな感じで春を感じるときに何でもいいです。ちょっと思いついたこと、まあ花粉なんかで春を感じたりする人もいるんじゃないでしょうかね。まあ桜ですよ、ね、桜。はい、
雨が、うん、昨日、
はいはいはい、
雨降って、
はい、
それでね、僕、桜の塩漬けを、
はい、
もう一瓶食べてしまったので、でもまだ食べたいよって思ったけど、
はい、
ないんですよ、電話しても。
うん、
で、稲毛屋っていうお店が何軒かあって、そのうちの2軒あったんですよ。
は
い、一つはなんか一瓶700円ぐらいですとか言って、
はい、
一つは500円ちょっとかなとか言ってたんですけど、で、まぁ、500円ちょっとの方が近かったので、
はい、
雨の中自転車こぎこぎ行ったんですよ。
はい、
もう見事に花散らしの雨。
あー、なるほど、ね。
桜の花びらをみんな落として、うん、そんなに強くないんだよ、雨が。
ちょっと気になったんですけど、アリスさん。
はい。
アリスさん、桜の何を食べたって言いました？
塩漬け。
桜の花びらの塩漬けですか？
花びらっていうか、八重桜だったら、まるこう、ほら、一房がこう、一緒になって塩漬けされてるけど。
なんだそりゃ。俺、それ食べたことないですよ。
桜茶とも言うのね。
桜の塩漬け。
お湯で、こうね、一花入れてお湯注ぐと、桜の花が咲くんですよ。
あ、なんかつぼみからその先的な感じのイメージですか？
そうそうそうそう。そういうで、桜茶って桜の、お茶でこう飲み方もあれば、
はい、
お酒と一緒にね、桜の塩漬けをこう、本当は一緒にこう炊くんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、で、まあ、桜ご飯ができるんだけれども、僕は熱々のご飯に桜の塩漬けを入れて、
はいはい、
味の素ちょっとかけて、
はい、
で、こう、なんだろう、炊きたてのねっちょりしたこうご飯を一生懸命混ぜ混ぜして、もっともっともちもちさせて、うん、食べるともう最高。結構に美味しくて。
でもアリスさん、桜の花びらってさ、
はい、はい、
甘くもないですし辛くもないですよね。味しないですよね。
うん。
いやー、それを塩漬けにするとやっぱり美味しいんですか？
美味しいですね。桜の香りが好きな人は、
はい、
すごくいいかも。なんかね、もう桜の塩漬けご飯が、うん、もうなんかもう今一人でマイブームで。
てか、この桜の塩漬けを作ろうと考えた人は一体何を思って桜を塩漬けにしようとしたんでしょうかね。
なんでだろう。やっぱり春の花代表する、まあ、日本の代表するような花だから、 それをこう美しい、ね、まあ見てめでるのも良いけれども、時々あの杯の上にこう浮かんだのも良しだし、
はいはい
はい。まあいろいろやってみたら食べちゃったんじゃないかな。
あ、やっぱりその美しいものは食べたくなっちゃうんですか？
食べたくなるんですよね。なんかあの桜の花粉とかにはちょっと興奮する作用の成分が入ってるので、
はいはいはい、
まあ、花見が盛り上がるのはそういうこともあるんじゃないかという話もあったけど。
なるほどね。まあ、人によっちゃ可愛い子を食べたくなる的な。違います。
それ桜違うじゃん。
桜関係ないですか？
うん。この前さ、
はい、
ちょっとなんだっけ、ソフトバンクのところに、電気屋さんのところに行ったんですよ。
はい。
で、まあ、受付の人が、こう、名前ね。
はいはいはい。
山の下って書いて山下さんだったのね。
はい。
下の名前がひらがなで桜だったの。
はい。
いい名前ですねって言って。
山下桜さん。
うん。で、うん。そう、そう言ってくれると嬉しいですって言って、
はい。
名前が、すごく書きやすいですって言うから。
ひらがなで桜ですか？
そう。ひらがな三つでことみみたいな感じになってて、はい、わぁ、羨ましいなって思った。
あー。
アリスもカタカナで三文字ですけど。
まあそうですね。中の人は違いますからね。
はい。はい、
中の人などいない。
カタカナ三つで、アリス、あれ？
キャラ変わってるよ、アリスさん。
そうだそうだし、ダメダメダメダメ。
完全にキャラ変わっちゃってますよ、先生。
改装済みの大砲です。
いや、もうそれ。そういえば大砲ちゃんといえばですね、
はい、
某アニメのカンコレの最終話で出てきましたよ。
あ、出てきたの？
出てき
ましたよ。のとさん言ってた？
はい、
のとさん喋ってた？
のとさんですよ。
あー、いいな。
ただですね、
はい、
なぜ出したっていうのが正直な感想です。
それはほら、ちょっと人気ある人出したいな、みたいな。
いや、なんだろう。例え、最終話にさ、
うん、
突然新キャラが現れてさ、
うん。
次回へ続くですよ。
次回へ続く。
ポカーンじゃないですか。ね、何の前触れもなく突然出てきて、
うん。
で、出てきたのはいいものの、そのまま何の掘り下げもなく次回に続く、あれみたいな。昨日をね、すごくこうね、やらかしたらしくてですね。
うん。
某はカンコレのアニメに関しましては、
うん、
アンチの方々も信者の方々も。次回続編作成決定ってなった時にやめてくれって普通はアンチの方々はやめろっていうのはよくわかるじゃないですか、
うん、
つまんねえもん続編作るんだったら別のアニメに注力してくれ的な感じで、
うん、
で信者の方々もこれ以上評判を落とすのはやめてくれみたいないやーね、まあね、これに関しましてはね、
うん、
私も好きなゲームであるだ、うん、好きなゲームだからこそ、あれは、みたいな。
刀剣乱舞もアニメ化になんないかな。
なるんちゃいますか？
刀剣乱舞といえばね、
はい、
僕、ここならで、
はい、
ネットで探し物を見つけますっていうのを、
500
円で出してるんですよ。
はい。
で、そこにまあ、刀剣乱舞の、
はい。
まあ、コスプレを作ってるところの方が、
はいはいはい。
キャラクターの後ろ姿が、
ああ。
非常に切実に欲しいんだということで、
まあそうですね、そういうイラスト絵とかの場合は、前面は映ってるけど、後ろは作られてない
ってことですよね。だから誰かが、一般人が創作したものでも何でもいいので、
はい。
とにかく後ろの絵が欲しいっていうことで、すごく探したんですよ。
はい。
で、結構イラストを描いてるそれぞれの方がツイッターで後ろ姿こんな感じみたいなの載っけてて、
はい。
で、まあ、いろいろこう集めて、はい、あともうすでに作っているコスプレのところの服とか、
あ、はいはいはい、
で、全部その画像を集めて送って、それであの、
また、
こんなに探してくれてって感激されたのね。
はいはいはい。
で、この間は、
はい、
結構なんだか来るんですよ。この間はネットで、
はい、
ネットじゃないアプリで、
はいはいはい、
オフラインでできる RPG で、
はい、
なんて言うんだろう。無料のもの、
はい、
うん、を探してほしいって来て、
はあはあはあは
あ、そしたら2日ぐらい後に、すみません、難しすぎましたよねって言って、
はい、
あの、無理なら、本当にそう言ってくださって大丈夫ですとか書かれて、余計なお手お世話だったらすみませんとか書かれてたんだけど、
はいはいはい、
とりあえず、おすすめっていうか、みんなが結構いい評価をつけてるのを4本と、
はい、
あとなんかネタ的なもの、
はいはいはいはい、
そのネタ的なものの多いこと。
ネタ的なものはすごい多いですよ。
うん。
まあその RPG といえばですね、うん、まあ、ホラー RPG で、その一時期ニコ動でも流行ったイブとかっていうのですね、知ってます？
え？
イブっていうの知ってます？
うんうんうん。
IV って書いてる。IB か。なんかもおすすめでしょうし、
うん、
うん、頭の中がおかしくなりそうなんでしたら、
あ、
夢日記とかですね。
日記あれは結構キャラグッズも出てるよね。
はい。でもプレイしてたらちょっとね、いろいろと病んできますよね。
え？
病んできますよ、あれは。頭おかしいなってきますよ。
なんで？
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、なんか精神に異常をきたす人もいるんじゃないですか、あれは。
そうなのかな、僕はよくわかんないけど。
あ、そう、
うん。それでさ、
はい。
この、オフラインの無料の RPG で探したんだけど、
はい。
なんかね、魔王湯にかけたのか、
はい。
サス湯っていうのがあって、さすがは勇者様ですっていうタイトルなの。
はぁはぁはぁはぁ。
それで、あとは、大出産王国とか、
はい、
崖っぷち勇者とか、
はあはあ、
全米が泣いた忙しい人のための RPG とか、
はい、
なんか一面だけで終わるらしいんですよ。
なるほどね。
うん、あと、魔王レベル1からスライム以上ゴブリン未満とか、
あ、はいはいはい、
魔王様は長生きしたいとか、魔王が強すぎて勇者がやばいとか、勇者ダンジョンとか。
魔王ネタ多いですね。
そうそうそう。なんかね、うん、ゾロゾロサーガとかね、ちょっと、ゾロゾロしてるのかな。
なんか、あれですね。何でしたっけ？なんかものすごい人数のパーティーを、作るゲームがあってですね。
うん。
全員後ろに並んでいくんですよ。
やだ
ー。でもね、
うん、
その、プレイヤーキャラは通り抜けができないんです。
うん。
だからたまに壁とかに挟まって抜けれなくなったら、
うん、
一応解散ボタンがあるんですけど、解散ボタンを押したら全員いなくなるんですよ、パーティーメンバーが。
うん。
っていうゲームもありましたね。いかにこうパズル的な要素があって、仲間を大量に集めてボスを倒さないといけないんですが、そこの仲間を集めるためにはこう道のルートをこう計算して動かないといけないっていうね。
なんか、あれだね。大航海時代で、
はい、
一番後ろにガレーを乗っけた時の、
はい、
鋭角な曲がり角で気をつけないと引っかかっちゃうみたいな。
ああ、そろそろそんな感じですね。まあ、そういう。
そしたら、
はい、
そしたらその人が、
はいはいはい、
今日またね、
はい、
メールが来てたんですよ。
はあ、はあははあ、
で、実はガラケーを未だに使っておりまして、はい、メールと電話しかできませんと。
はい。
うん、それでウェザーズニュースという会社が無料で天気予報を配信しているというところに気づいて、
はい、
もしかしたら会員版のニュースもメールで配信してるのかなと思って、
はい、
無料の広告が少ないニュース系メルマガがあれば教えてくださいと。
はぁは
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。うん。と思って。
すごいですね。
なんかね、ネットでの探し屋は結構、来るね、人が。
好評ですか？意外に。
好評です。 もうなんかそれだけだよ、おひねりを自らくれる人たち。
なるほど。
それでさ、
はい、
この間あのゲームの声、
はい、
あの子供用の
都道府県のあの
北海道やってたんですよ、一人で全部ね。
キャラを何箇所。
そしたらさ、
はい、
製品になったのダウンロードしてみたさ。
お、
私の声どこ？
あ、入ってないんですか？
入ってるかもしれないんだけど、どれだかわかんないっていうか。
なるほど。
で、それで男の人とかいっぱい出てるし。
はいはいはい。
あれ？あとお手本とかなんか言うセリフとかも入れてたんだけど、
はいはい、
1、2、3、はいとか、
は
あ、お手本とかやってたんだけど、
はい、
うん。で、あんまりこう人間らしくない生々しい声はちょっと嫌だって言うんで、
はい、
まあロリボイスで頑張ってやったさ。
やったわけですが、
入ってなかった。
なんかしょんぼり男爵。
しょんぼり男爵でした。かなりしょんぼり男爵でした。それで、
うん、
東北と北海道をやって、
はい、
で、関東のなんか、関東が、東北と北海道のポイント貯めないと関東まで行けなくて、やっと関東をやったら、
はい、
関東でやっと神奈川がなんか僕っぽいんだけど、
はあ、
それ以降が鍵ついてて課金なんですよ。
なんとも
うすっごい、どうしよう、子供のアプリに僕はお金を払ってしまうのか、確認だけのために払ってしまうのかって葛藤してるのをどうしたらいい。
むしろそれってあれじゃないですかね、これ以降は女の子の声だぜ、さあ課金しろやみたいな感じのじゃないんですか。
それでさ、ね、はい、もう課金しないと続けられないのにもかかわらず、
はい、
お知らせが届くんですよ、バッチで。
は
あ、なんか、何々兄貴、何々しようぜ、みたいなこと言って、
はい、
なんか、どっかの県がどっかの県に話しかけてる、
はい、
会話が来るんですよ。
はあ、
僕お金払ってないよとか思って。
なるほどね。
でも、どうしたらいいかな、もう、悔しい。
まあ有料の方に使われてるってことはいいことなんじゃないですか。
そう、うち課金だから初め無料だからね。
まあそうですよね。
うん、そう、あとはそのメイク屋さん、
はい、
メイク屋さんは結構ちょっとダメっぽかったんで、
はい、
うん、なんかすごくへこんでるだろうなぁと思って。
なるほど。
うん、結構酷評が多かったので。
あ、ゲーム自体のですか。
そう。
なるほどね。
うん。
さてさて、DOL ヘッドラインに突入していきたいと思いますが、
はい、
DOL ヘッドラインでは特に、
じゃあ、アリスは、
はい。
ここで、伊藤園の理想のリンゴを飲みます。
なんだそれ。
理想のリンゴ。うん、美味しい。
なんか今ではですね、タイアップで世界遺産検定っていうのがございまして、ありそうでなかったタイアップが実現。世界遺産検定に合格してゲーム内の特別な装備品をゲットしようっていうことです。
何それ。
こちらはですね、6月1日までですね、第20回世界遺産検定っていうのにですね、で、その7月5日にですね、第20回、世界遺産検定を受験してですね、
うん、
で、検定結果合格通知を受け取ったら、
うん、
特別なアイテムがゲットできるらしいです。
どんな特別なアイテムなの？
わかんないです。ある衣装の限定カラーバージョンらしいですが、
うん、
まあ、その世界遺産検定というのはですね、2006年に始まって以来約8万人が受験してですね、
うん、
認定者は、5万人以上、世界遺産とは何かがわかる世界遺産条約の理念から現在1007件ある世界遺産のそれぞれの価値、遺産同士の関係や共通点まで幅広く学びます。受験料の一部はユネスコの信託基金世界遺産基金に寄付され、世界遺産の保全保護に生かされていますっていうことなんですが、まあ、NPO 法人の世界遺産アカデミーというところがですね、
うん、
世界遺産検定というのを行うらしいです。
うんうんうん。
お申し込み期間は3月の13日から1月6月1日までですが、受験料がございます。はい、4級2670円とか3級が3900円とか、まあ世界遺産マイスターになりますと18510円受験料がかかります。
うん、
はい。
それはリアルマネー？
リアルマネーでかかっちゃいます。まあ受験のメリットとしてはですね、なんか大学入試で優遇されたりとか、うん、旅行業界で活用してみたりとか、
うん、
まあ、あと認定者特典といたしまして、まあ、認定証を提示すると割引や記念品が贈呈されたりとかする。
なんだかすごいね。ゲームとリアル合体みたいな。
ゲームとリアル合体です。
あ、これからはそういうゲームを考えたらいいんじゃないかな。
まあ、この世界遺産検定受けたら、受けて、
うん、
まあ旅行業界とかでですね、旅行業界とかでは、うん、まあこれが役に立つケースもあるそうです。
お
ー、世界遺産って。まあ、世界遺産は興味ないですからね、俺。まあでもその大航海時代を本気でやり込んでる人にとっちゃ、
うん、
そこそこ出てきたりする人もいるんじゃないでしょうかね。
うんうん、
ただ、あれですね、何でしたっけ、うん、あれとかは、出てこないでしょうけど、世界遺産の価値だとかですね、世界遺産条約の、理念とか、そのあたりは多分、大ゲームをプレイしてるだけでは出てこないと思いますけどね。まあでもこれで、ゲーム内でその衣装を着てたらですね、うん、その人はガチで世界遺産に詳しい人っていう称号が得られますけどね。はい。はい、そんな感じかな？あとはですね、サーバーアップデートの情報といたしまして、ワールド移動実施に重複したキャラクター名について優先度設定の誤りが修正されたりとかですね、一部のメッセージが修正されたりとかですね、いろいろと、アリアドネの宿蔵の効果が正常に発揮されないことがある不具合が修正されたり、
うん、
ですかね、元住の者においての、不具合、賞金首登録画面が開かなかったりとかですね、そういった不具合等々が修正されたみたいです。
うん、
トピックスといたしまして、現在アンケートが実施中でございます。ご回答をいただいた方から抽選で5名様に実施コイン500円分をプレゼントですね。あとは10周年記念祭が開催中でございます。あとはですね、春のオンラインゲームコラボですね。
春のパン祭り。
春のパン祭り、
パン祭り、
あ、春のパン祭りも行われましたね。
あ、そうなの？
はい、春の晩祭りも行われました。
いや
ー、規約違反への対処といたしまして、こちらはですね、RMT と判断に至る行為、規約違反を確認したアカウント19件につきまして、アカウント利用
19件か、
各取り消し処置を実施し、全ワールドで合計161億2959万7699ドカート凍結いたしました。だそうです。
うんうん、
はい、情報いただきました。10周年記念キャンペーンがマゾすぎるっていうことでございます。マゾすぎるってことなんですが、
マゾ
ものすごい難しいらしいです。
んー、
どんな感じにマゾいのか、情報を持っている方教えていただければ助かります。10周年記念祭、あ、一応ミキちゃんに載ってますね、いろいろと。案内役がいるところから小さな港に出発して、町に到着したら NPC に話しかけて、ジャビエルさんと話して、ジャビエル セビリア行って、シレーブ行って、リスモン行って、うん、で、ベネチア行って、セビリア行って、リスモン行って、ダブリン行って、オポルト行って、アテネ行って、パリ行って、アムステルダム行って、マルセイユ行って、ハンブルグ行って、セビリア行って、マディラ行って、ロンドン行って、オスロ行って、エディンバラ。で、ゴッド岬沖、中央大西洋、アントワープ、小さな港町。
アリスはちょっとダメージを食らった。
ですね。で、全部達成して、大ストームセール1個らしいです。あと50でなめし川がもらえるらしいですね。なめし川の袋、
うん、
アイテム枠1個増やせるやつです。
うん、
みたいですね。
え、アイテム枠、
はい、うん、これはきついですね。
ちょっとね、
はい。まあでもなんか珍しい、まあ珍しいというか懐かしい名前の人とかもいっぱいいますからね。なんか、私の、紹介の方はですね、3週間やってレベル22だそうです。
え？
で、レベルマックスは50らしいです。
ほうほう、
きついなこれ。これはきついですね、はい。はい、とりあえず以上かな、DOL ヘッドラインでございました。とりあえず流れで行ってみましたが、 DOL ヘッドラインです。続いてはお題のコーナーでございます。はい、お題のコーナーに突入する前に、アリスさん任せた。
レイブズナイト。
お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のためにちょっとだけ自己紹介しておきたいと思います。まずは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。
はい、僕は包丁姫ことアリス・セラフィムです。
この二人で後半戦も、いきます。お付き合いよろしくお願いいたします。
お願いします。
後半はお題のコーナーということでですね、今日のお題は恥を感じた時じゃない、春を感じた時、春を感じるとき。春ですよ、アリスさん。
もう、春はさ、
はい。
もう、まず花粉でしょ？
まあ、花粉ですけどね。まあ、最近だと、最近、まあ、服装がですね、
うん。
若干薄くなってきた、若干ね、薄くなってきた場合、薄くなるって表現おかしいですかね。服装が、若干、カジュアルになってくる。
薄手になってきた。
薄手になってきた場合ですね。まあ、何でしたっけ。まあ、冬場の場合はもう、なんか中、シャツ着て、まあ、シャツというか、もうヒートテック的なのを着て、さらにその上から、トレーナー着て、セーター着て、コートを着て、みたいな感じのパターンじゃないですか。
うん。
でもまあ、最近になってくると、あれですね、まあ、コートを着て、中は何も着ないっていうパターンとかも、まあ、目立ってくるような時期になってきましたよね。
なんか、それはちょっと変態じゃないか？
いや、でもまあ、春の名物だと思いますよ。いや、
名物っていうか、それはちょっと変態じゃないか？
違います。
おかしいなぁ。おかしいな
ぁ。まあね、まあ、春といえば、ね。でも、アリスさん、もしさ、
うん。
コートも何もない、コートの下に何も着てない人がさ、
うん、
突然目の前に現れてガバーってやられたらどうします？
ね、どうするんだろう。
なんて反応しますか？
会ったことがないからわからないけど、
はい。
うん、そうだな、春だねって語りかけるかもしれない。
なんかあれですよね、その目を背けてキャーとかってやったら僕は喜びそうじゃないですか。
あ、
でも最近のすれてしまった子たちはそんなこと一切しないような気がするんですよ。
うん。
ガバーってやられたら突然、携帯取り出して写メ取り出すかもしれないですよ。
ちょっと。それは嫌。
で、ツイッターとかフェイスブックで変態ナウみたいな感じで。
ひどい。
で、さらされもんなるんですよ、世界中で。
なんかさ、それ全然違うの思い出したけどさ、
はい。
この間ニュースでさ、
はいはいはい。
夜中にコンビニにね、
はい。
強盗に入って、
はい。
金を出せって、
はい。
言ったら、出せませんって言われたんだって。
はぁは
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。それで、ちょっと困って、
はい。
諦めて、
はい。
外に出たんだけど、
はい。
外で転んで、
はい、
なぜか転び方がちょっと悪かったのか、
はい、
足の骨を折ってしまって、
はあはあは
あ、それで歩けないし、とにかく自力でなんとかお店の外から外でもがいきながら自力で救急車呼んで、
はい、
いきさつを説明してちゃんと合同に入ったんですけどって。
で、逮捕されたんですか？
なんかかわいそうになっちゃった。
なんか未遂で終わってよかったですね、ほんと。
うん。
まあでも、この時期になるとね、そういう事件とかも起きたりします。なんかね、春とかってそういうの多いじゃないですか、なんとなく。
うん。
なんでなんでしょうね。
春の陽気に誘われて。
春の陽気に誘われて、身も心もヒャッハーになるわけですか。
そうです。
なるほど。まあでも皆さん、決してね、捕まるようなことはしないように気をつけてくださいね。
気をつけてください。
はい、春を感じるとき、春よ来い、早く来いっていうのがあるじゃないですか。
歩き始めたみおちゃんが。
みおちゃんって誰だよ？
みおちゃんはみおちゃんだよ。
みおちゃんって誰ですか？そもそもその歌詞はみおちゃんなんですか？
みおちゃんだよ。
え、みおちゃんなんですか？
うん。赤い花をのじょじょ吐いて、
はあ、
思い出たいと待っている。
みーちゃんっていう話もあるんですが。
え？
みーちゃんっていうコメントもいただいたんですが。みおちゃんです。
みおちゃん。
みーちゃん。
みおちゃん。今検索してるね。
春よ来い。春よ来い。
早く来い。
春よ来い。歌詞。
歌詞。
春よ、まだ見ぬ春。違うな、これは。これは違うな。
うん、
春よ来い。あ、みーちゃんですよ。
みーちゃんでしたか？
みーちゃんです。
歩き始めたみーちゃんが、思い出たいと待っている。
こみーちゃんって一体何もんやねんって話なんです
が。みーちゃんはみーちゃんだよ。
相馬漁夫の長女、ふみ子がモデルとされているそうです。
わかんない。
相馬漁夫さんって人はですね、詩人、歌人、評論家らしいです。まあ、多くの校歌や童謡の作詞者としても知られるそうです。だからその、何やったっけ、春よ来いの作者の方の長女の文子さんがモデルになってて、それがみーちゃんらしいですね。
へ、え、ぇー。
なんかこれに関しては、ジョジョ、草履だとか、恩も、表に出る、などの、幼稚語をうまく取り入れつつ、歩き始めたばかりのみーちゃんの視点を通して、雪に閉ざされた越後の冬で、静かに春を待ち望む人々の強い思いが、伝わってくるって感じらしいですね。
なんかさ、そこまでこう、きちんと解釈されると、
はい。
すごいなって思う。
ああ、そうですか。だから、なんか結構ね、幼稚な感じの歌詞を使いつつも、すごい、春を待ち望んだ大人の人のための歌なのかもしれませんね。
他の春の歌ってどんなのを思いつきますか？
春の歌、桜？
ああ、そこ桜もだよね。
桜。
僕歌じゃないけど、ビバルディ？
はあ。
タタタタララララ、タララタタララ、タララララララララララ。
あ、はいはいはいはい、わかります
よ。ビバルディの春だよ。
でもね、桜ってさ、
うん、
俺歌詞の続きがわからへん。桜まであるやろ。
桜弥生の空は、
日はハーフハギー
限り、かすみかくもか、あれ？
かすみかくもか、えよみのふうふうみたいな。
あれ、どっか行っちゃった歌詞。
どっか行きますよね。
うん。はい、え、桜、やよいの空は、うん。
いはは、ふ、かぎり。
かすみかくもか、みわたす。
もう一回みわたす限りが来るよ。ループしてますよ、先生。
あれ
あれ、わかんないですね。はい。
どうしよう。わかんない。
はい、まあそんなわけでですね、今日の投稿を読んでいきたいと思います。まずは泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうも、
こんばんは。
泉式部でございます。はーい、どうも。春といえば新人さんの季節。紹介にも新人さんが入りました。おー。4月5日、日曜日にセビリアで第2回合同紹介説明会がありまして、お、その紹介説明会の様子を私見てましたよ。
うんうん。
見てたと言ってもですね、ゲーム以外の麻雀での、生産をセビリアでやってました。あの時は私、9目が負けました。はい。
おー、あれか。麻雀をやって、
そう、大航海時代オンラインのマネーをかけるわけです。
中でお金を、やりとりすんだ。
そうなんです。
なんで楽しいこと。
1000.1 メガなんで結構でかいです。
すごいね。
マイナス59メガとかっていくことあります。
うわ。
ね。はい。まあ、うちの紹介、イクサミエにも参加させていただきまして、当日はセビリア教会前ですごい熱気で、うん、各紹介の会長様の素晴らしい紹介説明と勧誘合戦が繰り広げられました。主者様を調べて26名の新人さんが各紹介に加入されたそうです。ちなみに草姫には4名の新紹介員さんをお迎えすることができました。そして説明会の前日に紹介枠を3つ開けておいたら思いがけず即日埋まりまして、ここ最近では合計7名の新紹介員さんが戦姫に加入されました。紹介に新しい風が吹き込んでいて、紹介チャットはより一層賑やかになりましたね。イーサバリスモン8番召喚戦姫は現在48名なので、あと脇が2枠あります。紹介員さんまだまだ募集中です。よろしくお願いします。ということでございます。アニマル大戦団も紹介員募集中です。募集中です。 セビリアの紹介ショップを使いたい方もぜひ入ってください。特典としては、いや特にないな。うん、
ないないのか。
ないです。はい。まあ一応ですね、私も裏でこそこそと紹介員を勧誘してたりしてまして、
うん、
一応一名ほど来てくれる予定だそうです。
お
ー。特典、会長をいじれるらしいです。会長をいじれるそうです。
いじれるというのは？
会長をいじめれるそうです。
ああ、なんかかわいそうなこと。
かわいそうですね。小会長大変ですね、ほんと。そんな、ね。
小会長誰かな？
知らないです。
知らないのか。
知りません。
おかしいな。
ですね。では続きまして、エクマノさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
桜がちらほら咲き始め、早いところではすでに桜が舞っているというところもあると思いますが、春という季節は日本人にとっては進学や就職、栄転や転職で人生の節目を迎えるという人も多いと思います。そんな中で個人的に思う春を感じるときと言いますと、桜味のフレーバーのお菓子や香水などが発売されているのを見かけたとき、
そうなんだよね。もうバンバン今桜味？どこだっけ？あの桜の味がする、フレーバーをかけて食べるポテト。
でも桜味ってさ、
うん。
桜の味ってなんかエロいよね。
なんで？
ほらよくピンクはインランって言うじゃないですか。
なんか目だな。
残念。
ほらほらほらほらほら。
ほら、始めの鐘が鳴ってますよ。
鬼道が払われていきます。
それ最初に言い出したの、誰なんでしょうね。
何を？
そのピンクはインランとか、インランピンクとか。
わかんない。何それ。
なんかあの、ピンクの髪の女の子の話なんですけど、ピンク色の髪っていうこと自体はですね、まあ、漫画やアニメなどのフィクションにおいても用いられる記号的なヘアカラーの一つらしいですが、うん、まあ少しそのエロい要素があったりとか、まあ、18禁の作品なんかによってですね、まあ、髪の毛が赤系から桃色のキャラクターは結構な確率でヒロインポジションであり、
うん、
最も標的になりやすいことからですね、そのピンク色の髪の毛をしたキャラクターは、うん、まあそういったイメージがついてしまったっていう説があるそうです。
おお。
まあそのまたはですね、そのピンク色のキャラクターであるがゆえに、逆説的にお色気要因というキャラ付けに、そのキャラクターが嘆いたりしますが、
うん、
そういった描画をされることもよくあるそうですね。まあ、ただイメージで語られるキャラクターのことなんですが、ではあるんですが、
うんうん、
実際にイメージではなくそのキャラの設定自体が、脳内も頭の中までピンク色になっているキャラクターも存在してるらしいです。はい。
おお。
はい、まあ続いて、まあ、そういう意味もあって桜色、まあ、ピンク色自体がですね、そういえばこの前久しぶりにですね、某つべで昔のボキャブラ天国を見まして、
うん、
まあ、ボキャ天もその後半だと大人のボキャ天っていうのがあったりするんですが、
うん、
まあ、大人のボキャ天だとやっぱりそのスタジオ内が若干ピンク色になるんですよ。しかしですね、
うん、
その何でしたっけ、そういうのもあるにもかかわらず、
うん、
その某ボキャテンの会場にはですね、女子高生や、うん、女子高生と思わしき方々が結構いたんですよ、
うん、
まあ、今だと絶対アウトじゃないですか、
うんうん、
そういう夜放送する番組にいるっていうこと自体がね、
うん、
まあ当時はそれを見て、当時は規制が少し緩かったんかなってしみじみ思うような思ってました。
うん、
はい、
うんうん。
ポキャブラ天国今見る、今見ても面白いですよ、あれは。でですね、桜前線の予想図の方法を知らせに接した時とかですね、花粉情報がテレビや新聞で見られるようになった時、スキー情報やゲレンデ積雪情報の終わりの知らせに接した時、テレビやラジオ番組で新番組のお知らせや改編終了の方に接した時、新規のアニメ情報に触れた時、沈丁花の方向に接した時、沈丁花って
沈丁花、沈丁花ですね、
沈丁花、
うん、
桜の枝がピンク色に染まるのを見た時、全国高等学校選抜野球選手権大会選抜甲子園の開催の方に触れた時、サッカーや野球の開幕の方に触れた時、チップスター梅味が店頭に並ばなくなった時列車のダイヤ改定で廃止や新設される列車や鉄道の方に接した時というのが個人的に春を感じる瞬間です。なるほど。でも、甲子園ってさ、
うん、
今見たらものすごく長いよね、正式名称。
え、なんで？
甲子園ってわかるじゃないですか、甲子園で。
うん。
でも正式名称は全国高等学校選抜野球選手権大会らしいです。
何それ？
略して甲子園。
いや、わかんなかった、知らなかったよ。
あー。正式名称はそうらしいですよ。
はい。
はい、では続きまして、コマシャー、どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
ファンネルネハンジャク長さんからいただきました。こんばんシャーでも誰か、誰に投稿、誰が投稿していられるか一発でわかりますよね春を感じるときといえばいろいろあるけど、個人的に思うものとしては、入学卒業式の話題に出会ったとき、入学に伴って体操服や競泳水着が売られているのを見かけたとき、秋の、駅の定期券売り場で人の長蛇の列ができているのを見かけたとき。そうなんですよね。定期券売り場に並ぶのが俺すごく嫌なんです。ですので私の定期券はなぜか11日がスタートになってます。11日がスタートです。
ずれてるんだね。
ずれてるんです。
なるほど。
最初はですね、1日スタートになってたんですが、
うん、
徐々に後ろにずれていってるんですよ。そう、1ヶ月ごとに更新しないといけないんですが、うん、その更新するのを忘れてて、
うん、
1日自腹で払って、やっぱり次の日から、定期を買ってってことやってたらですね、
うん、
だんだん後ろにずれていってるんです。ね。はい。で、沖縄の、海開きの方を聞いたとき、沖縄は4月が海開きだそうです。はぁ、沖縄は、4月でもう海開きするんですか。早いですね。
早いね。
そして、薄摘み桜の開花の知らせを聞いたとき、ほうほうほう。
薄摘み桜。
井上あずみの桜舞に出てくる桜のモチーフになった曲。
井上あずみといえば、歩こう、歩こうって歌ってるたり、天外魔境でまんじまるのところで、はい、おきぬさんをやってたりだね。
ほうほうほうほう。
うん、
私は、便秘ですね。
便秘？
歩かないとね。ウォーキングしないと、便秘の方は。
それは、
違うか。
そうかもしれないけど。
違うか。
なんか、悲しい。
でも、語呂は合ってますよね。
そうだね。
はい。
僕も、
はい、
母 母が、こう、韓流のね、ドラマを、
はいはいはい。
こう、つけっぱなしにして、こう、居眠りしてるんですよ。
はい。
で、こう、吹き替えだと僕が声だけで聞いちゃってるんで、もうなんか話のこう、先とかが、もう覚えちゃう。お母さんがまた起きてる時に見るから、はい、あー、また見てるんだって気になるのね。
はいはいはい。
それだけど、お母さん寝てる時に、いきなり、盛り上がると、なんか盛り上がりシーンになると、いきなり歌が入るんですよ、いつも。
はい。
いきなり女の人が、胸毛ーって言った時に、胸毛ーってびっくりして。
ああ、空耳なわけですね。
そう、空耳すぎて、胸毛
ですね。いやーね。で、続きまして、成績桜ヶ丘に桜の便りが届いたのを聞いたとき、ほうほうほうほうほう。潮干狩りや、つくし取りをしている人を見かけたとき。つくしって食べれますよね。
うん。
私、つくしをですね、引っこ抜いて生で食べたんですよ。食べたことがあるんですよ。
うん。
まずかった。
まずいよね。でも、つくしになる前の杉菜の方が、
はい。
杉菜茶とか、いろいろ作れるので、はあはあはあ
山名が店頭に並んでいるのを見かけた時とかですね、水泳クラブの小学生の新規申し込み情報を見かけた時、うん、っていうのが個人的に思う春を感じる時です。すごい普通だ、至って普通だ。
あ、お
珍しい。
そうか
ファンネ、ね、ファンネルネハンジャク長さんが煩悩にまみれてない投稿を見るのがすごく新鮮です。
そうだけどね。
はい。
うん。
まあ、こういう投稿もたまにはして、こういう投稿もしていただかないと、アリスさんがね、アリスさんにお仕置きされてしまいますのでね、気をつけてくださいね。
そうだね。
ぜひお仕置きをしてくれっていう人もいるかもしれませんが、世の中には。
うん。
はい、N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんどうもこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
皆様こんばんは。春と言いますと、日本だと花は桜木と言いますが、それくらい日本には桜の文化が根付いています。そんな中でも時代によってはまだ地域によっては春の感じ方が違うと思いますが、私が感じる春と言いますと、やはり復活祭への向けての準備をし、そんな中で、していますと春が近いなとの感じる、春が近いなと感じることが多々あります。復活祭の準備ですね。している最中は、しているときは、春が近いなと感じるそうです。キリスト教では2月はキリストの処刑に関する行事が多いため、暗く重たい雰囲気になることが多々ありますが、それから徐々に復活祭へ向けて走り出していく、そういう雰囲気を体感していますと春の訪れを感じ、4月8日前後、日本で言えば読めない、
お
乾物園ですかね、お釈迦様の、誕生を祝う仏教行事ですね。乾物園、花祭りという釈迦如来の生まれた日は一番盛り上がる時期なので、皆が王にも、嫌が王にも春を強く感じることが多かったりします。なるほど。まあ、キリスト教の方でも、復活する復活祭。で、まあ、仏教の方でも、お釈迦様が生まれた日。お釈迦様の誕生日ですね。まあ、キリストの誕生日はクリスマスになってたりはしますけど、まあ、あの辺もまあ、そういう諸説ございますけどね。まあ、その辺が各教徒で盛り上がるっていうのはいいことではないでしょうかね。では続きまして、伊京都さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
3倍ってやっぱり言っちゃった。イブの3倍ですね。イブの3倍のイブプロフェンがルルアタック X には入ってたって話ですね。冒頭の、あれですね。こちらの掲示板は、リアルタイムで読めない ことが多いので、
時間差がございます。
こんな時間になってしまって申し訳ございませんが、まあ気にせないでください。
うん、
はい。まあオープニングトークでですね、風邪薬何がいいのかって喋ってた時に、イブプロフェン、イブエージョンに入ってるイブプロフェンの3倍の量が、入ってるっていう、ね。ザクとは違うのだよ、ザクとはって。
ザクと
は。それは3倍のネタとはまた違うんですよ。はい。イブとは違うのだよ、イブとは。じゃあ続きまして、ベントナンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
パーソナリティのお二方。先週は本当大変でしたね。元気になって何よりでした。まだ元気になってません。今でも咳を我慢しながら。
大丈夫か
咳を我慢しながら。
思い出させちゃいけない。
喋ってます。ちなみに僕も1月に風邪をひいていたら未だに咳が止まっておりません。困った困った。今年の風邪は咳が長引くのですかね。先週エイプリルフールにいよいよ A サバにもネットラジオが始まるよとネタにしてやればよかったなと言います。さらしくじったと思っているベントナーでございます。前置きがなくなりましたが、春らしいと感じるとき、今の職場ではこんなものが売れてくると春らしさを感じます。ノート、新学期に備える準備、春イコール新学期。南京錠なんでと思うかもしれませんが、学校のロッカーにつけるために新入生が買うそうです。新入生入学で やっぱ春で、段ボールと思うかもしれませんが、引っ越しのためにいるものです。
引っ越しとかのね、
引っ越し新生活イコール春。カーテンや白物家電、新しいお部屋に置くために購入されるもの、最近はついている、借家もありますか、賃貸もありますか。つまりお買い物をされていくものを見て春を感じるのです。また季節の変わり目で、節々などが傷んだりなどもしますよね。古傷が傷んだりとか、良い新生活を、ということでございます。でですね、まあ、私、このコメントを見て思ったのが、
うん、
逆に使わなくなって、春を感じるっていうものはございますね。
そうだね、暖房系統とか。
私の場合は回路です。白金回路を使わなくなってですね、春を感じるようになりました。
もう使ってないの？
もう使ってないですね。でも今日は使いたかったです。
うん、寒かった。
いやー、あれはねー、まあ、今年、去年の終わりから今年の冬にかけてはものすごく役に立ちました、白金回路。
いいなぁ。
はい、では続きまして、池本さんからいただきました。続けてコメント入れさせてもらいます。これも冒頭の方の話ですね。随分タイムラグあって申し訳ないです。アリツさんが言ってた職人の作ったバイオリンって、なんかステンレスのバイオリンで、それを作る際の打ち出しが熟練工しかできないという話ではないのか。っていうないでしょうかっていうことなんですか。
なんかね、バイオリンのどっかの一部の金具。
ああ、はいはいはいはいはい。
うん。
それが、
あとなんだっけ、レコードの針とか。
はい、ああ、なるほどね。
うん、なんかいろんなの見たよ。
まあ、私も職業柄ターンテーブル、レコードとかをよく扱ったりするんですが、
うん。
あれってね、ターンテーブル本体よりも針だけの方が高かったりするんですよ。
うん、針高い。
だからよくね、ターンテーブルはターンテーブルと針をセットで売ったら安くなるけど、バラにして売ったら高くなるっていうね。バラにするどころかターンテーブルか針だけ抜いて針だけ売る方が儲かる的なね、ことにな
ったりするらしいです。そう
なの？ターンテーブルも人気ですからね。はい、では続きまして、地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
その前にチェルビムさんやモントンフェラートさんがチャット内で言ってくれてますが、白金回路はいいんですけど、燃料の入手しやすさの関係で自分は実報回路かな。また、実報回路に白金の金口をつけてるっていうことなんですが、実は実報回路と白金回路ってあれ一緒なんですよ。白金回路の OEM、実報、 OEM が実法回路なんです。ただその実法回路と白金回路の違いっていうのは、実法回路の方がですね、少し熱くなりにくいように空気の取り入れの穴がですね、少し小さくなってるんですよ、実法さんが。おそらく海外で発売するので、低温やけどになったとかっていうクレームを防ぐために、あえてそうしてるんだとは思いますが。だから、実を言うと白金回路に、ジッポーオイルでも、普通に使えたりしますし、
うん、
ジッポー回路に白品金用のベンジンオイルを使えたりもします。
あ、なるほどね。
です。
互換性はあるのね。
白金回路にジッポーオイルもありですし、ジッポー回路に白金の、何でしたっけ、あれ、白金オイル、白金オイルというか、ベンジンオイルですね。それも利用できるそうです。ただ分かったのがですね、そのいろいろとオイルの種類によってですね、その回路自体の匂いだとか、
うん、
長持ち具合が変わるのが分かったんですよ、
うんうん、
で私の中に結論たどり着いたのがですね、よくコンビニとかで売られてる緑の缶のですね、
うん、
エアリアルってところが発売しているライターオイルがあるんですよ、
うんうんうん、
このエアリアルっていうところが発売しているライターオイルですね、非常に質がいいのか、まあオイルの匂い、オイル臭っていうのがほとんど しないんです、あまりしないんです、
うん、
全くしないって言ったら嘘になりますけど、オイル臭があまりしないライターで、ライターオイルでして、うん、ただこちらのオイルを白金回路で使った場合はですね、若干持ち時間が短いです。だから、よく、まあ、軽量カップみたいなのついてるんですけど、
うん、
まあ、それマックス2杯入るんですけど、2杯マックス入れたら24時間持つと言われてるんですが、
うん、
ってことは1杯で12時間持つ計算じゃないですか。
うん、
でも1杯だと12時間持たないです。
わお。
だから、この、ライターオイル、これは結構優秀ではございますが、まあ多分蒸発するスピードが速いんでしょうね。持ち時間が短いです。まあ長持ちするんでは、なんか、ベンジンオイル、まあ、白金回路純正のベンジンオイルが一番長持ちするらしいですけどね。まあ、次の、次の、何でしたっけ、春？じゃあ次の冬がやってきた時には、ぜひぜひ、この白金回路っていうか、まあ、ジッポ回路ですね。試してみてはいかがでしょうか。他にも試したんですが、100均、いや、ダイソーで売ってる、某ダイソーで売ってる、よくわからん中国産の黄色いパックに入ったオイルは、
うん、
使ったらすっごい臭くなったんでやめました。これあかーみたいな。
どんな匂いなんだろう。
オイルーって感じの匂いがしましたね。
あー、靴っぽい感じ？
また違うかな。
うん。ろうそくっぽい感じ。
あとはそのジッポ純正のオイルもですね、まあジッポの匂いが好きな人にとっちゃいいかもしれませんが、
うん、
ジッポ臭ね、ありますからね、はい、
うん、
はい、では続きまして、地点シチェルブームさんからいただきました、レモンジーナが売れすぎたため販売中止とすると聞き、本当は売れすぎなのかと思ったチェルミンです。
あ、あのね、
はい、
レモンジーナは
うちのコンビニ、近くのコンビニでは売り切れてました。
あ、本当は1年間で100万本を目指そうだけど、
はい、
2日間で125万本が売れてしまったので、
はい、
一時期中止にさせていただきますっていうものが出て、
ただ
プレミア化するのかなって思ったけど、
はい、
聞けばあっちにもあるこっちにもあるっていう状態で、
はい、
もしかしたらただの戦略だったかもしれないって言ってた。
ちなみにですね、そのチェルミムさんが上げてくれてる画像ですね、
うん、
自分が利用するスーパーでは大量に残ってるそうです。85円です。
一本。僕も稲毛屋でたくさん見てきた。85円で。
ちなみにアリスさん、
はい、
このね、レモンジーナには、
う
あるそのまあ噂のレベルなんですが、
はい、
あるその広告がありまして、上がってまして、
土っぽい味が、
そう、疲れてる人が飲むと土っぽい味がする、
うん、
またはレモンの皮の味がするらしいんですよ。
ああ、土っぽいってなんだろうなと思って。
ね、でそれでちょっと予測されてるのがですね、
うん、
よくあるあのクエン酸の飲料って、
うん、
疲れてる人が飲むと酸っぱく感じるっていうのがあるらしいんですよね。
ああ、はい。
まあ、クエン酸が使われている飲料っていうのは、まあ、自分の体調によって、まあ、体調というか、体のその酸性具合ですね、はい。それによって味が変わるっていうのがよくあるんですが、
はい。
だからまあ、その関係でこのオレンジーナも、これ、じゃオレンジーナじゃない、レモンジーナもですね、なんかどうやらクエン酸飲料らしいんですよ。クエン酸系の。ですので、まあ、疲れてる人が飲むことによって、まあ、その土臭いというか泥臭い、土臭いというかレモンの皮臭い味が強調されるのか、
うん、
もしくは、その酸っぱみとかがなくな、まあ、感じるのか、じゃあ、うん、強調されるのか、もともと消えてたのが出てくるのか、
あ、
そんな感じに、で、そういう風になってるのではないかな。と予測はされてます。どの成分がどんな味をするかっていうところまでは分かってないですけどね。
うん。
だからまあクエン酸、まあその別の味に消されてたやつが、消されてる、うん、上書きされてる味が感じなくなって、泥味が出てくるか、うん、まあ泥味の味が疲れてることによって強調されてしまうかとかですね。
うんうんうん、
そんな感じに言われてるらしいです。
へー。
だから、この、レモンジーナを飲んで、まあ、土っぽいっていうか、レモンの皮っぽいと感じた人は、
うん、
体調が疲れてる可能性が高いです。はい。まあ、土のような味と表現する人もいれば、レモンの皮っぽい。まあ、レモンをフルで食べれる人あるじゃないですか。
うん。
ああいう苦っぽい味がするっていう人もいるっぽいですね。はい、では続いて、春を感じる時ですが、野良猫同士が公園の片隅で交わってるのを目撃した時、若い OL などが重いコートを着ずに薄手の服で歩いているのを見る時、家電量販店とかで新生活応援フェアなどを開催しているのを見る、ういういしい姿のおそらく新入生と思われる女子高生とかを見かけたとき、ドラッグストアで花粉症対策グッズが販売されてたとき、などが思いつくそうです。春ですね。
春でしょう。
春ですね。
春だけど、
まあああれですね、新生活応援フェアとかってようやりますよね。別に安くなかったりするんですよ。
うん、
むしろ逆に高かったりするんですよね。
はい、高いのはちょっと嫌だな。
そういえばさっきのそのオレンジーナの話なんですが、
うん、
味覚がおかしい人が飲んだんじゃないかとかですね、あと器が汚れていたのではとかってですね、そういう意見もあるっぽいですが、まあ実際のところはどうなんでしょうね。私昨日飲もうと近くの下のコンビニまで降りて帰って行ったらですね、
うん、
レモンジーナ、オレンジーナは置いてあったんですけど、前にこのレモンジーナはいなかったです。
ああ、
まあちょっと買ってきてウォッカで割ってみると美味しいかもしれませんね。
ウォッカで。
ウォッカで、ちょっとウォッカを入れてアルコール分を足してやったら美味しいかもしれないです。はい。まあ、ウォッカレモンですね。そういうのも。 ありますからね。
うん。
はい、では続いて、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、どうもこんばんは。
こんばんは。
寒くてストーブが離れられない、ストーブから離れられないハイホーです。じゃあ、地域によっちゃまだ冬なんかもしれませんね。春よ来い、早く来い。
いやーもう寒いよ。
歩き始めたじいちゃんが。
じいちゃんが。
じいちゃんらしいです。春を感じるときということですが、やっぱり夜になって、珍藻の音が響いてくると春が来たんだなと思います、遠くからかすかに響く珍藻の音に微笑みつつ寝たりしてます。外で仕事をしていると、原っぱから湯気が立っている光景も春っぽいなと思います。あ、湯気立ちますよね、あれ不思議に。
うん。
今日は若干めまいがしますが、多分大丈夫なので普通に遊んでいます。いや、めまいがしたら大丈夫じゃないと思います。はい、そうですね、春が来るとその珍藻団の方々がこう走り出したりすることよくありますね。
え？
珍藻団の方々が走り出したりすることよくあります。
おお、走るのか。
いや、何でしたっけ、暴走族的なやつ。
ああ。
はい。なんか、族とかってつくとかっこいいイメージがあるから、
うん。
かっこいいと感じる人もいるから、名称を変えようぜっていうのが一時期出たんですよ。
うんうんうん。
ニュースで読んだりするときのね。
うんうん。
その時の候補、珍藻団はその時の候補にもなってたんですが、実際な、どうなったんでしょ、でしたっけ、あれ。
わかんない。チャリンコ隊とかつけてばよかった。
結局ニュースで読む時の名称は、
名称は
変わったのかな。まあ、一応ですね、その、うん、暴走行為のイメージダウンを狙った名称を公募してですね、2009年に、ダサい族の呼称に選定したらしいです。
ダサい族？
ダサい族？
なんかかわいそう。
弱虫族、ゴキブリ族、ダサい族を選び、三次選考で同名称が決定したらしいですが、
ゴキブリ族。
まあ今後、標語などに道具を使ってイメージダウンを図ったり、暴走行為を見物する期待族の現象に期待したりしてるらしいです。なるほどね。
例えばさ、でもさ、
はいは
い、逆に逆手にとってさ、
はい、
例えば、アルファベットでダサイとかさ、ね、書き殴ったような、
でもダサい族よりやっぱり珍藻団って呼ぶ方がいいのかもしれません。ね。暴走族が走ってるんと珍藻団が走ってるでは、珍藻団は失笑変われそうじゃないですか。
うん。
はい。はい、では続きまして、さくらさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもこんばんは、どうもこんばんは。
こんばんは。
一週間ぐらい前、最高気温が26度いったかと思いきや、昨日、今日と15度ぐらいまで下がって体がついていけないです。私もついていけません。体どころか、何でしたっけ、服装とかもついていけてないです。さて、春を感じるときということですが、うちの前の公園とか少し離れた大きな川沿いの桜が咲いた時。セバアリスさん、私ずっと謎に思ってたんですけど。
はい。
なぜ川沿いに桜があるんですかね。
まあ、植えて、 花びらが落ちた時に綺麗だから。
はい、ああ、なるほどね。あとは、杉と、ヒノキの花粉が舞っているとき、黄砂と PM2.5 のせいで空が霞みまくって前が見えないとき、正直に3番目は勘弁してほしいです。はい。関係ないけど、テイラー8の VK45.02A が欲しい。なるほど。まあ、某戦車は私も、ついこの間久しぶりに再開したんですが、相変わらずテラ4のあたりでモサモサやってます。はい、そんなこんなで、まあ私が喉と鼻をやられたのはひょっとしたら花粉とか黄砂のせいかもしれないかって言われてたりはしてますが、まあこのラジオ始める前もですね、その吸入器で喉を潤してからスタートしてたんですが、その効力がそろそろ切れかかってます。はい。というわけで、春ですね、最近は。
潤いが。
潤いが切れかかってます。まあ、水を飲みながらですね。はい。
なんかね、
おう。
あと5分で寝そう。
よし、ほんじゃあ今日はこの辺にしときましょうか。ちょうど、投稿も途切れましたので、この辺にしておきたいと思います。本日のお題のコーナーでございました。
すまんの。
いや、これもそろそろ喉がやばいです。エンディングです。本日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
私アリスさんともにまだ、体調が万全ではございませんので、まあ今日もですねちょっとだけ早めに終わらせていただきたいと思います。まあ、咳喘息じゃなきゃいいですねってことですが、まあ、咳喘息ではないような気はしますけどね。もうまあ、うん、だいぶ落ち着いてはいますし、先週の私のガラガラ声よりはだいぶマシにははい。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
本当、寒いと暖かい日、わけのわからない感じの日が続いてますので、皆様気をつけてください。来週はですね、4月の15日水曜日ですね、いつものように10時からお送りできると思いますので、ぜひ聞いてください。まあ4月、新しい季節が始まりました。5月病ではないですけど、まあ新しい時期に入るとですね、いろいろと、まあ、苦労することが出てきたり、まあ戸惑うことがあったりとかですね、あとは体調とか崩したり、まあ人によっては鬱になってしまったりとか、いろいろございます。皆さんですね、健康な日々を、体が何よりも資本ですのでね、自分にも言い聞かせております。健康にですね、過ごしていただきたいと思っております。まあ、心から祈っております。まあ、私も体調を治さないといけないですからね。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
この放送をしましたのは、
私、スーパー用心棒のエイチャルと、
眠る直前のアリセラフェムです。
まだ来週も聞いてくださいね。 See you next time.
おやすみなさい。